一言短くお祈りします。神様、ありがとうございます。月に一度のアダムズを導いてくださってありがとうございます。あなたはこの集まりにまた目を留めてくださり、また御心を留めてくださって、私たちがあなたに捧げる礼拝をまた喜んで神様が受け取っていてくださることを覚えてありがとうございます。私たちの罪のために十字架につけてつけられてくださったイエス様こそ、力と富と知恵と勢いと、そして尊きと栄光と、そして賛美と受けるにふさわしい唯一のお方であると黙示録にもありますように、私たちは私たちのすべての思いを持ってこの朝もあなたに礼拝を捧げをします。どうぞあなたがこの礼拝を清めて受け取って、また喜んで、また私たちの心の中にまた祝福をお返しくださいますようにお願いをいたします。イエス様の皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。おはようございます。それでは、お手元にレジュメがあるかと思うんですけれども、30分ぐらいだと思いますけれども、少し御言葉を見ていきたいと思います。誰が悪いというわけではないのかもしれませんけれども、すべてが、破局に向かって人生がこう進んでいくような時があります。スコービーという人がいたんですけれども、この人はシリアのフリータウンの町の警察の副署長さんでした。で、彼は体の弱い妻と二人暮らしであると。ある日、難破した船の生存者がフリータウンの町に運ばれてきました。副署長としてその事務に取り掛かっているとき、彼は病院に生存した収容者の中に、若い女、ヘレンという女性と出会います。身寄りを失ったこの女に、彼は哀れみを感じてその面倒を見るんですけれども、その哀れみの思いから、一線を越えてしまうと。で、二人の女性に、こうして挟まれてしまった中年の男は、もうどうしてよいのかわからないと。一方を捨てれば、他方が傷つき苦しむし、もう苦しむ姿を見るのが心優しい彼には耐えられなかった。全ては、彼のどうにもならない、哀れみの心と言いますか、憐憫の情が生んだ悲劇であると。不幸な妻ルイズも見捨てられないと。一方、頼るもののないヘレンも捨てられないと。決して、悪意からではないんですけれども、善意の弱さがかくも、自分の悪を、助長させる結果となっていきました。彼は自分に残された道はもうただ一つしかないと考えました。彼は神に向かって祈りを捧げた。私が彼女たちに対して成し得ることには限度があります。生きている限り私は彼女らのどちらも捨て去ることはできません。私が死んで二人のもとから立ち去りますと。最後の夜、スコービーは結局この地上で誰一人として自分の悲しみを理解してくれるもののないことを感じていました。彼は大変孤独だった。だが最後の夜、神は彼の心の中で必死にスコービーに訴えると。私はお前を愛を持って作った。私はお前のために涙を流して泣いた。お前は私を信ずることはできないか。今お前がなすべきことはただ一つ、悔い改めヘレンにさよならを言い妻のもとに帰るんだ。けれどもスコービーはもうそれも聞かないので、もう神はいじらしいほど泣いて訴える。 生きていれば、お前は遅かれ早かれいつかは私のところに戻ってくる。彼女らのうちの一人は苦しむだろうが、もう嘘はやめてどちらかにしなさいと。けれどもスコービーはやっぱりその声を拒絶をして、睡眠薬12錠、一気に飲み干してしまうと。これはグレアム・グリーンの、事件の核心のあらすじですけれども、やっぱりこう辛いと言いますか、寂しいお話ですけれども、結構こうした話は、中年男のあるあるかもしれませんけれども、誰が悪いというわけではないかもしれないですけれども、何かこう全てがこう破局に向かってこう自分の人生が動いていくことがある。で、詩式の、21章、レジュメの1番ですけれども、21章25節に、その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。これは詩式の、一番最後の一節ですけれども、こういうナレーションで詩式は終わっていますけれども、いわゆるもう典型的なバッドエンドですね。後味が悪い。詩式は、妥協で始まり、混乱で終わりを迎えることになりますけれども、妥協、例えば詩式の2章2節レジュメの2番で、あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのかと。その頃約束の地にはカナン人が猛威を振るっていました。ここはイスラエル人にとっては約束の地ですから、当然原住民と衝突するだろうと。時に信仰において衝突も必要なことで、衝突もまた必要なことであると。カナン人におもねる手合いばかりが増えるならば、信仰を守ることさえもおぼつかないと。神はあらかじめ何度も何度も警告を発しておられたと。詩式2章の2節で、ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのかと。詩式は結構こう突っ込みどころが満載と言いますか、そして詩式の21章25節レジュメの1番では、その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたと。王がいない。当時のイスラエルはもう国を治める者のいない、いわゆる無政府状態であって、カナンの地はもう内憂外患、もう政治を定まらず、もう内戦やクーデターなどなど、様々な難局に直面していました。で、宗教界は堕落をし、そして国家は無政府状態と。で、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたと。まず、宗教界が、レジュメの3番なんか読むと、もう決定的に情けないですね。レジュメの3番。イスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人が、そばめとして一人の女をめとった。ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月間いた。そこで彼女の夫は、彼女を引き戻すために彼女の後を追って出かけた。娘の父は彼を見て喜んで迎えた。彼は舅と一緒に3日間食べたり飲んだりして夜を過ごしたと。大体こういうところからして、情けない、話と言いますか。このレビ人っていうのは、本来民の信仰を導く、聖職者、牧者であると。そのレビ人、牧者が逃げた愛人を追っかけて、そして女の実家でもう食べたり飲んだりしていると。 19章1節、19章1節、レジメの3番、イスラエルに王がなかった時代なこととあるが、まあ国は政治的にはもう無政府状態。いやもうなんか政治家も国会議員もだらしないので、もうキリスト教会がここで一つ頑張って奮起をして一生懸命みんなでお祈りしようというのではないわけですね。もっと伝道しようというのでもない。聖書を勉強しよう、読もうというのでもない。もう逃げた愛人を追っかけて、女の実家で食べたり飲んだり。教会が神の教えと真逆の姿で生きていた。宗教界は、まあ、深い闇で覆われていたし、この、まあ、こうしたレビ人の姿勢を契機に、まあ、当然イスラエルの民族も、まあ、破局に向かって突き進んでいた。食べたり飲んだりして夜を過ごしていた時のことです。19章22節、まあ、これレジュメの3番ですか。19章22節、彼らが楽しんでいると町の者で横島な者たちがその家を取り囲んでいった。あなたの家に来たあの男を引き出せ。あの男を知りたい。まあ、ひどい話ですが、横島な男たちがレビ人、もう聖職者の男を、まあ、犯そうというわけですから、ひどい話だし、もう周囲は闇に包まれ、まあ、きっとそこをかしこに悪魔が飛び交っていたに違いないと。もう震え上がっちゃったレビ人の男は、災いが降りかかるのを恐れ、自分の愛人を差し出したって書いてありますけど、これもひどいですね。かなりひどい。もう非常にひどい。詩式21章25節、もう命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。まあ妾は暴行を受けてもう殺されてしまうわけですけども、でこの横島な者たちというのは異邦人とかどっかの異教徒ではないわけですね。イスラエルのベニヤ民族の者たちです。今イスラエルの中でもう恥ずべきことが行われていると。これはもう世の罪ともう戦いきれなくなってしまった、まあ、宗教界の姿というものを象徴しているのかもしれない。異教徒の世界で起きているような問題が教会の中でも起き始めているぞと。教会がもう押し寄せてくる罪の流れに全く抵抗できず、何の対処もしきれない。こうした暗黒に対し、まあ、唯一悔い改めだけが、まあ、救いの光をもたらしてくれるだろうと。その意味でイスラエルの11部族、諸部族がベニヤ民族に対し悔い改めを迫ったのは正しい選択であった。ところがベニヤ民族は自らの罪を認めることなく悔い改めを拒否し、まあ、結果内戦に発展することとなる。ベニヤ民族対他の11部族という構図であると。その日ベニヤ民族は26,700人の兵士を招集したと。もう問題が起きてきたときにもう解決できないわけですね。ああ宗教界に問題が起きてきた、解決できない、解決の道がない。まあ、そこでへりくだるとか、謙遜になるとか、あごめんなさいとかということであれば、まあ、どっかに解決の道はあるんだと思うんですけれども、 けれども、そこにあるのは上に立ちたいとかプライドだとか、ベニヤ民族はとことん反抗の道を突き進む、問題の拡大です。こうして、内戦が勃発し、ベニヤ民族対11部族、イスラエルの連合国側といいますか、当然ベニヤ民族には勝ち目がないと、11部族連合軍側の圧倒的な勝利と、相なるわけですけども、けれども戦いに勝ったからといって、イスラエルの諸部族、11部族は少しも嬉しくはなかったんですね。ものすごい悲しみが込み上げてきた。この事件、この内戦によって、これまで12部族だったイスラエル民族から一人の兄弟が切り捨てられる。俺たちは11部族になる。11部族はベニヤ民族を惜しんで声を上げて激しく泣いたと書いてありますけどね。問題の拡大から問題の混乱といいますか、これでなんかいい方向に行くのかなと雰囲気的には思うんですけども、こっから暗黒の度合いはますますイスラエルの部族たちはこう深めていくことになるわけですけども、大体ここを読んでるとやってることがややこしいわけですね。周りが何かこう後先も考えず、もうとにかく周りがいろんなことを言いすぎる。実は内戦の最中、興奮した連合国側11部族は、これからは我々の娘たちをベニヤミン部族のもとには嫁がせないと、11部族は重い誓いを立てて戦ってたわけですね。嫁を確保できなければ、これは部族の屋台骨が揺らぎ、自然消滅の当然浮き目も見るだろうと。イスラエルの11部族は、兄弟ベニヤミンが惜しいと、ベニヤミンのその回復と、そして自分たちが立てた誓い、その狭間に板挟みとなっていた。これは決して格好のいいやり方ではないけれども、格好悪いけれども、じゃあ誓いはもうなかったことにしようとか、立てた誓いを撤回をして、自分たちの娘たちをベニヤミン部族のもとに嫁がせると。どう考えてもそれ以外に、12部族、イスラエル全家の存続の道っていうのは、もう考えられなかったわけです。けれども、これを撤回すれば、何かメンツが潰れるとか、プライドが許さないとか、いろんなことがあったと思うんですけども、11部族は意地になって自分たちが立てた誓いに固執したと。このプライド、メンツ、意地っ張りと、これが後にものすごい問題に発展していくことになりますけども、メンツの語源は中国語ですけれども、これは中国人にとってメンツは命よりも大切だと言われています。対中国外交の難しさも、こうしたメンツに関わっているのは間違いありません。けれども、こうしたメンツに固執すると、ろくなことがなく、問題の最悪化で知識は終わりを迎えることになります。その終わり方たるや、すざましい結末を迎えることになりますけれども、すなわち ヤベシュ・ギルアデの町を襲い、その住民を虐殺し、若い女性400人を略奪をして、ベニヤミン部族に与えちゃおうという、そういう発想ですから、これひどい話ですね。それを指南したのが11部族ですね。もう虐殺して略奪婚を行い、400人奪ってきたんですけれども、さらにまだ足りないという話になっちゃって、お祭り帰り、お祭り帰りの白の娘たちを狙って、なんかストーカー行為みたいなことをやって誘拐をして、略奪婚と、まあ、結婚相手を他部族から略奪してくるっていう、まあ、結婚形態っていうのは、略奪婚は結構今でもこう未開の部族ではあったりして、あのさらってくるっていうのは、この前はテレビでやってましたけれども、原始社会、未開部族では、まあ、行われていることですけれども、神の民、こうしたことは立法で、モーセの立法で厳しく誘拐はいけないと、それは命を取られると厳しくモーセは警告を与えたんですけれども、ここまで落ちぶれてしまった。21章の20節から21章21。それから彼らはベニヤ民族に命じていった。行ってブドウ畑で待ち伏せして見ていなさい。もし白の娘たちが踊りに出てきたら、あなた方はブドウ畑から出て、めいめい自分の妻を白の娘たちのうちから捕らえ、ベニヤミンの地に行きなさい。そして21章23節。ベニヤ民族はそのようにした。彼らは女たちを自分たちの数に従って連れてきた。踊っているところを彼らが略奪した女たちである。略奪婚で、四式は終わりを迎えることわけですけれども、そして21章、次の節、25節では、その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたと。これで著者は筆を置くこととなります。まあ、典型的な、これはもうバッドエンドですね。まあひどい話だし、もう周囲は闇に包まれ、そこかしこに悪魔のようなものが飛び交っていたに違いないと。けれども、まあその闇といいますか、闇にもこう闇の役割のようなものがあるのかもしれないと。イスラエルに旅行したときに、あちこちでこう観光でモザイク絵を見せられるんですけれども、その少しこう魅力に取りつかれたことがありました。石とかガラス、貝殻、木のかけらなどを寄せて作る絵、またはこう模様のことですけれども、建築物の床であるとか壁面、工芸品の装飾に用いられています。モザイクといえば、なんかこう銭湯とか、我が家の実家の小さな風呂場にあるタイルの市松模様だとか、ちょっとした模様が色細工ではめてあるのがモザイクだと、どうしてもこう思い勘違いしている部分がありますけど、それが私たち日本人の平均的なモザイクに対する考え方ですけれども、ローマ時代からの芸術的なモザイクっていうのは、これはもう素晴らしい、まあ、アートである。それは雨や風、もう太陽の光にも強く、2000年経っても未だに色褪せてもいないと。モザイクっていうのは絵画よりもはるかに長い生命を保っています。モザイク鑑賞の特徴っていうのは、こう 数メートル離れて少し距離を取って見ることです。で、近眼の私は、何でもこう物事をこう真剣に見ようとするときに、対象にこうあまりこう目を近づけ、寄せすぎて、どうしても近眼だと見る習慣があるんですけども、あんまり近づけてみるとモザイクっていうのはぎこちない、なんかこう寄せ木細工っていうか、粗い破名風に見えてしまうと。モザイクっていうのはこう近づきすぎてみると、個々の破片っていうのはこれは単純なもんなんですね。黄色は黄色の破片、青は青のただの石のかけらであると。芸術としてのモザイクというのは、それらの色のかすかなトーンの違いを全て総動員することで、光と影、輝く部分と、そして光の当たらない暗い部分をこう作りながら、物の形というものを表していく。なんか自分の好きな色、綺麗な色だけではモザイクっていうのは決して成立はしないと。一つ一つの色っていうのは、なんかこう軽薄にものすごくピカピカして明るすぎたり、またはこう陰鬱に暗すぎたりする、そういう意思がある。しかしそれらの色っていうのは、全て各々のパート、自分のパートを受け持っていて、光と影を作り出すことで初めて一つのモザイクの世界が完成をしていくと。よく詩式の前の書、義章は勝利の書と言われてますけども、もう連戦連勝、信仰の書ですね。義章が、前の書の義章が、光の世界であるのに対し、詩式は、これはもう決定的に敗北の書。これは影の世界である。そしてイスラエルにはその頃王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。きっと闇には闇の役割もあるんだろう。そして詩式の後に、ルツキと呼ばれる、これはなんていう、印象的にはこうかすかな光を帯びた石がこう聖書にこうはめ込まれるといいますか、そういう印象がありますけれども、ルツキ、メシアキリストは、これはダビデの血筋から現れることになっていました。で、ダビデ王の血筋を遡ると、ダビデはエッサイの子であり、エッサイの父はオベデであり、オベデの父がボアズ、そして母がこのルツキの、ルツであったわけですね。ルツキっていうのは極めて短い書ですけれども、これは一族の血筋を守り、代々土地を守っていくことがどれほど重く考えられていたか、そのことに思いを馳せないと、ルツキのかすかな光の価値というものは分かりません。ルツの話が美談として語り伝えられるのは、もうよぼよぼに年老いた義理の母ナオミの面倒を嫁として一生懸命よく見たとか、そういうことではないわけですね。ルツキは日本昔話ではないし、大切なのはルツが献身的に一族の血筋を守ることに尽くした点であって、この血筋からやがてメシア・キリストが現れた点である。おそらくボアズはもういい加減、これはもうじいさんになっていただろうし、ルツはそんな年寄りじいさんの妻となることも厭わなかった。ルツの眼差しは、遠くかすかな何かを見ていたのかもしれない。やがて自分の血筋の中に現れるメシア・キリストを望み見ていたのかもしれない。光も影も全てはキリストを描くモザイク画であり、キリストが見えるならば闇はもはや闇でもない。 預言者イザヤという人はキリストの来臨を預言して、キリストがはっきり見えていたので、イザヤ書の9章の2節6節ではレジュメの一番最後ですか、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が出た、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると。エルサレムと、当時神のブドウ畑はイザヤの時代もう荒れ地となり、もう嘆きと悲しみに包まれていたと。もうエルサレムの民は鎖につながれ、彼らの敵の手に引き渡されたと、まあ、国家の滅亡、バビロン捕囚である。けれども預言者たちは一様に遥かな未来を垣間見、悲しむとともに光を見て喜んだと。イザヤ書の1章18節レジュメの4番、さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる、たとえあなた方の罪が、知識の罪も大変なものであったけれども、あなた方の罪が火のように赤くとも雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くとも羊の毛のようになると。一人の緑子が私たちのために生まれると。モザイク干渉っていうのは、まあ、数メートル離れて見ることですけれども、人は物事を真剣に見ようとすると対象に近づきすぎ、目を寄せて見ようとすると、苦しみも喜びもあまり近づきすぎて見ないことですね。光も闇も少し離れて見ることです。信仰は光と影の、光と影、輝く部分と光の当たらない部分を作り出しながら、キリストの形を描いていく。深い闇に包まれた最後の夜、神は、まあ、スコービーに訴えたと。私はお前を愛を持って作った、私はお前のために涙を流して泣いた、お前は私を信ずることはできないか、生きていればお前は早かれ遅かれいつか私のところに戻ってくる、ヘレンにさよならを言い妻のもとに帰るんだ。イザヤ書1章18節読んでお祈りしたいと思います。たとえあなた方の罪が火のように赤くとも雪のように白くなると、一言お祈りしたいと思います。天使様、ありがとうございます。たとえあなた方の罪が火のように赤くとも雪のように白くなると。神様、ありがとうございます。本当に知識の闇の部分といいますか、そこに主にまた焦点を当てながら見てきましたけれども闇と光、輝く部分とまた光の部分と破名のように合わせながら、聖書はキリストの形をまた描いていくと。あなたはまた私たちの救いに、そしておいでになってくださいましたから、ありがとうございます。知識のようにまた現代も宗教界がまた少し情けないような姿になっているかもしれませんけれども、どうぞ主が御手を差し伸べてください。私たちをまた奮い立たせてくださって、あなたの御心の中に歩ませてくださって、また主の栄光をまた表しつつ、またキリストの形を私たちが歓迎のように救っていくことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。暗黒の時代にあって あなたがまた私たちに輝きをまた増してくださいますように、心からお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。